着席ください。神様が今日お与えくださっている御言葉に聞きましょう。ペテロの手紙1:22-25です。新約聖書429ページの下の段です。ペテロの手紙1:22から。あなた方は真理を受け入れて魂を清め、偽りのない兄弟愛を抱くようになったのですから、清い心で深く愛し合いなさい。あなた方は朽ちる種からではなく、朽ちない種から、すなわち神の変わることのない生きた言葉によって新たに生まれたのです。こう言われているからです。人は皆草のようで、その華やかさはすべて草の花のようだ。草は枯れ、花は散る。しかし主の言葉は永遠に変わることがない。これこそあなた方に福音として告げ知らされた言葉なのです。説教主の言葉の麗しさと題しまして、宍戸俊介牧師よりメッセージをいただきます。
ただいま、ペトロの手紙1:22-25までをご一緒にお聞きいたしました。その最初の22節の言葉をもう一度繰り返してお聞きいたします。あなた方は真理を受け入れて魂を清め、偽りのない兄弟愛を抱くようになったのですから、清い心で深く愛し合いなさい。聖書を読んでいますと、時々ひどくびっくりさせられるような言葉に出会うことがあります。例えばその一例を挙げますと、私を信じる者は死んでも生きる、生きていて私を信じる者は決して死ぬことはない、そういう言葉があります。イエス様がおっしゃった言葉です。私を信じる者は死んでも生きる、生きていて私を信じる者は決して死ぬことはない。聖書の中でイエス様はそうおっしゃってるんですが、しかし私たちは日頃、たとえイエス様を信じているとしても、地上の寿命が尽きるときにはいずれは死の時を迎えるのだ、そう思って生活しているのではないでしょうか。ところが主イエスを信じる者は決して死ぬことはない、死んでも生きるのだなどと言われてしまうと、一体何のことが言われているのか、さっぱり見当がつかなくなってしまいます。でもちろん驚かされる言葉ではだけではなくて、聖書の中には私たちにとって本当に嬉しいと思うような言葉もあるんです。例えば、重荷を負う者、疲れた者は誰でも私のもとに来なさい、休ませてあげよう、でそういうような言葉を聞くときには私たちはほっとさせられます。しかしその同じ方がです、私が生きているのであなた方も生きることになるのだと、そんなふうにおっしゃると、また途端によくわからなくなるんです。私が生きているのであなた方も生きることになる、でも今の自分の人生を生きているのは私自身ではないでしょうか。この人生を生きているのは私であってイエス様ではないと、そう思うんです。私たちにとってこの命を生きる、自分の人生を歩んでいくということは一体どういうことなんでしょうか。私たちの命と人生について新約聖書全体は ある非常にはっきりしたことを告げています。それは私たち人間の命と人生というものはもはやその一人だけのものではないのだということです。どなたの命であれ、どなたの人生であれ、それはもともと神様が贈り物として与えてくださっているものです。そして命をプレゼントしてくださった方として、命の源であり父である方として、その神様は私たち一人一人の命について、またその命を私たちが生きることについて神様は深く関心を寄せておられ、神様の慈しみと愛を受けて生きるように招こうとしておられるのです。で、神様はそういうご自身の愛を表すために、神様の最愛の一人子であるイエス・キリストを十字架にかけることさえ厭われませんでした。イエス様が十字架にかかっても、私たち生かされている人間が神様のものであるのだということを知らされて生きるようになってほしい、神様はそう願ってくださったんです。聖書、新約聖書全体はそのことを伝えています。しかしです、神様がそんなにも深く人間一人一人を愛し配慮して支え生かそうとしてくださっているのだと聖書から聞かされましても、最終的にそのことを信じるのかどうかというのは私たち自身の側の問題でもあります。神様がどんなに真剣に私たちの命と人生を取り扱ってくださっているか、そしてまたそのためには一人子さえ惜しまず十字架にかけてくださったのだと、そういう話を聞かされてもです、それをただの作り話かおとぎ話のように受け取って受け流してしまう人にとっては、自分がどんなに深く真剣に神様から愛されているかということは分からずに終わります。イエスが私たちの命と人生について語っておられることから、この私を信じる者はたとえ死んでも生きるのだとか、私が生きているのであなたも生きることになるのだという言葉も、ただの不思議な言葉で終わってしまうことになります。しかしです、もしもあのイエスの十字架がこの私のために生じたことであり、そして神様はいつも配慮を持って深くこの私を愛してくださるのだ、聖書からそう聞かされてそうなのだと信じるならば、実はその信じた人にとっては今までとは全然違う人生が始まるようになります。自分が今生かされているこの命は神様がもともとプレゼントしてくださった、そういう贈り物です。そして今のこの命と人生をどう生きていくのかということについて、神様が深く関心を寄せてくださっていて、私たちが本当に意味ある人生を生きることができるように絶えず顧みて繰り返し祝福し支えてくださるんです。今日のところで、あなた方は真理を受け入れて魂を清められている、そう言われているのは、そんな神様が本当に自分と共にいてくださることを自分もまた信じて受け入れているということです。神様についての考えなんていうふうに聞かされますと、何かの知識のように思われてしまうかもしれません。でも実は神様を知るっていうことは、神様が私たちをどんなに深く愛しておられるか、慈しんでくださっているか、そしてこの私の人生の後ろ盾になっていてくださるかということを知ることなんです。 そしてそのことを知らされ受け入れた人は、ただ頭の中で神様という方について考えたり思ったりする以上に、実際に神様はこの私を愛してくださっている、その愛の中を生きていくようになります。ですから22節にこう言われるんです。あなた方は真理を受け入れて魂を清め、偽りのない兄弟愛を抱くようになったのですから、清い心で深く愛し合いなさい。あなたの命と人生は、あなたが一人だけ、自分一人だけで生きている、そういうものではない。そもそものところから命を贈り物としてくださった父なる神様がいらっしゃる。そしてその父なる神様は、あなたに一生という時間をプレゼントしたら、それっきりだというんじゃなくて、主イエスキリストを通してあなたの人生に関わってくださって、神様の愛と慈しみのもとにあなたが生きていけるように、いつも導いていてくださる。あなたの命と人生ってそういうものなんだ。あなたはそのことを受け入れて本当に清められているものとして今生かされている。だからあなた自身もまた神様が深く愛してやまない兄弟姉妹たち、あるいは隣人たちを愛するものになりなさいって、この歌詞はそう語ってるんです。でさて、しかしです、いきなり聖書からこんなふうに聞かされてしまいますと、率直に申しまして、私たちはひるんでしまう、腰が引けてしまうようなところがあるんじゃないでしょうか。神様はこの私を深く愛してくださっている、そのことを表すために、主イエスが十字架にかかってくださって、それによって神様の愛と慈しみを示してくださったんだっていう、その知らせを聞くだけならば、まあそういうことあるかもしれないと思わないでもないんです。でもそんなふうに神様が深く愛してくださっていることを知らされたあなたは、そのあなた自身が偽りのない兄弟愛を抱くようになっている、そして清い心で深く愛し合うようになっていると、そんなふうに言われると、途端に私たちはひるんじゃうんです。一体この私のどこに偽りのない兄弟愛なんていうものがあるのだろうか。清い心なんていうものが本当にこの私の中にあるのだろうか。そんなふうに考え始めると、ついこの深く愛し合いなさいというようなことについて及び腰になってしまうようなところがあるんです。で、確かに私たちはです、自分自身だけ見つめるならば、そういう感想を持つに違いないんです。私たちの中に偽りのない愛があるのだろうか、本当に深い真心や愛があるのだろうか。私たちは自分自身を考えると、本当にそれを自分が持っているのだろうかと疑問を持たざるを得ません。しかしです、実は神様に顧みられキリスト者とされている人の進化というのは、その人自身の中にあるのではないのです。その人自身が偽りなく清らかだというのではなくて、その人のキリスト者一人一人の後ろ盾となっていてくださる。そして私たちそれぞれの命と人生を裏打ちしてくださっている方が、どこまでも真実で清らかな方だ。そこに本当にキリスト者の値打ちがあるんです。私たちは実は神様がどこまでも私たちと共に歩んでくださる。そして繰り返し私たちの罪と過ちを、あのシエスの十字架の許しのもとに置いてくださって、そしてあの十字架の上でイエス様の苦しみと死をもって あなたの罪は清算されているのだと聞かせてくださり、だからあなたは許されたものとしてここから新しく生きるように、そういう新しい生活に導いてくださる。その中でです、その中で神様の清さにあやかって少しずつ変えられていくということが起こるんです。でそのことをこの手紙を書いているペトロは、23節のような言い方をします。これは聞く人の信仰を励まそうとしている言葉です。あなた方は朽ちる種からではなく朽ちない種から、すなわち神の変わることのない生きた言葉によって新たに生まれたのです。人間それ自体に目を注ぐなら、私たちは朽ちる種でしかありません。過ちやすい、本当に貧しい惨めなものにすみません。私たちが持っている真実も正しさもそこの浅いものでしかなく、いつでも朽ちて滅んでいくようなそんなところがあります。しかしそういう私たちの後ろ盾となってくださり、私たちの人生を確かに裏打ちしてくださる方がいらっしゃるんです。この方は死を超えて復活して生きておられ、そして私たちがどんなに破れている時にも、どんなにおかしなあり方に陥ってしまう時にも、私たちに御言葉を与えて慰め励まし勇気づけて、私たちが誠の愛に生きるように導いてくださるんです。キリスト者一人一人がキリスト者らしい兄弟姉妹の愛を持って生きていくのは、その人のうちに愛が特別大きいからではありません。そうではなくて、私たちはみんなこの生きた御言葉である方、主イエスキリストと呼ばれるその方の御言葉に慰められ教えられ励まされて、そして日々にキリスト者としてふさわしく作り変えられていくんです。そういう中で私たちはキリスト者らしい交わりをお互いの間に持って生きるようにされているんです。ですから私たちが実際にキリスト者らしい偽りのない兄弟愛を生きることがもしできるのだとすれば、それは私たち自身の朽ちるほかない自分の種から始まるのではありません。そうではなくて、私たちの中に主イエスキリストという朽ちない種がまかれているんです。イエス様がいつも私たちの中にいてくださり、私たちの人生の後ろ盾となってくださり、裏打ちとなってくださり、そして私はここにいる、あなたと共にここにいる、あなたは私の十字架によって許されている、あなたは新しいものとして生きることができるのだ、そう聞かせてくださる中で一人一人キリスト者らしく育てられていく。そういう中で実は愛についての感じ方や考え方も変えられ成長していくところがあるんです。私たちの愛は確かに成長します。幼子であった頃には全てが自分中心に考える、自分が愛されないとどうしても我慢がならないように感じて、自分を愛してくれる周りの大人たちの思いなんか何も思わないで、ただ愛が欲しいと思ってそれを求めて生活している。そういうところから主イエスがその私たちの中に来てくださる、イエス様の種がまかれていくときには、実は私たちは主イエスの愛に出会わされ、自分もあの主のように生きてみることはできないか、そう考えるようになり、自分が愛を求めるものから自分が愛するものへと変えられていくようなところがあるんです。ペトロはそういう信仰の成長する様子を旧約聖書のイザヤ書の言葉を引用しながらこんなふうに語りました。24節25節のところです。こう言われてるからです。人は皆草のようで、その華やかさはすべて草の花のようだ。草は枯れ、花は散る。しかし主の言葉は 永遠に変わることがない。これこそあなた方に福音として告げ知らされた言葉なのです。草は枯れ、花は散る。どうしてこの言葉が福音なんでしょうか。私たち自身の存在も、また人間の言葉も人間の愛も、野の花のように時が来ると華やかさが衰え、やがてしぼんで散っていきます。草は枯れ、花は散る。まさに私たちはそういうものです。私たちの言葉の一番勢いが強いのは、思いが心の中で高まっていて口から出たその瞬間です。その時にはもしかしたら力を持って誰かを勇気づけたり、あるいは傷つけたり、そういうことが起こるかもしれません。しかし人間の言葉というのは空中に放たれるとやがて消えていくことになります。私たちの存在もまた過ぎ去り衰えていくことがあります。しかし神様の言葉というのは、これは神様の道からの一部なんです。神様の言葉が私たちに語りかけられている。そしてその言葉は虚しく宙に消えたりはしないんです。神様の御言葉は辛抱強く繰り返し人間に働いて、そしてその人を成長させていきます。人間はみんな過ぎ去っていくけれども、しかし主の言葉は永遠に変わることがない。まさに神様が私たちに語りかけてくださるその御言葉が永遠だ、変わることがないという、その点が福音なんです。神様が私たち一人一人に対して、あなたは私のものだ、あなたはイエス様の招きによって真理を受け入れ、私の愛と慈しみを受けて愛において育つのだ、そうおっしゃってくださっているのであれば、たとえ私たちがどんなに分かりが悪く時間がかかるとしても、私たちはきっとそういうふうに変えられていく。そこに希望があります。永遠に変わることのない御言葉が私たちに語りかけられている。そして神様の真実な御業のもとに私たちが置かれ、愛を行う者へと変えられていく、そのことを楽しみに待ち望みながら、私たちは今日の生活を過ごすものとされたい、そう願うのです。お祈りを捧げましょう。御在天の父なる神様、あなたは朽ちる種しか持っていなかった私どもに、朽ちることのない永遠の御言葉の種をくださいました。主イエスキリストをこの世に送ってくださり、その十字架の苦しみと死をもって、私たちがまさに過ぎゆく散りゆくものでしかないことをお示しになりながら、しかし同時にそこによみがえりの朝をもたらしてくださり、あなたの愛がすべてに勝って私たちを力づけ、私たちを生かしてくださる、そのことを明らかにしてくださったことを感謝いたします。またそのシエスが地上のご生涯の中で、私を信じる者は死んでも生きる、決して滅ぶことはないとおっしゃってくださり、私が生きているのであなたも生きることになるのだ、そうおっしゃってくださり、そして疲れた者、重荷を負う者は誰でも私のもとに来なさい、あなたを休ませてあげよう、そのように御言葉をかけてくださることを感謝いたします。私たちの重荷も破れもすべて主にお委ねをいたします。どうか主が私たちに繰り返し御言葉を語ってくださり、慰めを与え、勇気を与え、救いを与えてくださいまして、私たちが本当に清らかな新しいものとされ、あなたの御前に愛を行うものとして歩み出すことができますように、 導いてくださいますようお願いをいたします。日々の生活の中で私たちはさまざまな問題や不自由さを抱え喘いでいるようなところがありますけれども、しかしあなたはそのような私たちをなお今日の生活の中であなたに覚えられているものとして持ち運んでくださることを感謝いたします。どうぞすべてをあなたに願い祈り、そしてあなたにお委ねして与えられている今日の生活を一歩一歩過ごすものとさせてくださいますようにお願いいたします。私たちのために十字架にかかってくださり死に勝利してよみがえられた救い主イエス・キリストのお名前を通してこの祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。